詩編の91編ですね。この91編は読んですぐに分かりますが、非常にこう信仰の力、確信ということをですね、この全体の詩の中でも特に際立ってですね、表現している詩なわけです。まあ、こういう、いつ作られたか、まあ、タイトルもこれもなくてですね、少なくとも2500年以上も前であろうと思われますが、日本が2000年前でも書いた文献は一切ないですから、具体的にどういうことを考えていたかは、日本の場合は古事記以降に初めて文献が出てくるわけですね。712年の、それで1300年前からですが、こういうふうに、2500年も遥かな遠い昔ということなんですね。今私たち平安時代というと非常に遠い昔、1000年も前だと思いますが、古事記の時代から言うたら、まあ、それから1000年以上も昔なんですね、こんな作られたの。ですから、それがそのまま今の私たちに、ずっとですね、2000何百年も超えてそのまま伝わるというのは本当に驚くべきことなんですね。こういう書かれた文献は他にも確かに全くないわけです。これもルターも特にこれを愛した人であって、まあ、ルターは非常に戦いの生涯を送った人ですからね、こういう詩によって励まされて、そして大きな社会的な歴史の中でも宗教改革というのは最大級の出来事なんですね。全世界の歴史でいくつか挙げたら入るぐらい、まあ、例えばアメリカ合衆国というのが宗教改革の余波なわけですね。で、日本にもアメリカから江戸時代に末期から伝わってきた。これもそのアメリカのせいで、日本のいろんな教育や学習やそういう考え方が圧倒的にアメリカを通して入ってきたわけです。今の憲法9条もそうですね。アメリカの強力な指導があって、作られた。それをみんな考えてますと、宗教改革によってプロテスタントができて、そしてこのプロテスタントがアメリカに広がった結果、そうなっていったわけなんです。ですから宗教改革というのは全世界的な非常に重大な影響をした、そういう意味だったですね。宗教改革は極めて大きな事件だなんて昔は私もピンとこなかったわけですね。だけどそういういろんなことを知るにつれて大きな出来事だった。で、そういうルターを支えた詩編が特にいくつも支えたわけですね。たくさんの詩編が、これもその中の一つです。で、もう一つはですね、よく知られているのは、この詩編の46編もですね、これもルターが特に愛した詩であったわけです。詩編の46編ですね。で、この46編も賛美の中に入っているわけですね。91編とこの46編というのは特にそういうことでよく知られておるわけです。で、この46編はどこになっているか、まあ、こういう時に知っておったらいいと思いますけれども、この賛美の中ではですね、どういうところに使われているかっていうのは、ですね、この賛美歌の古い賛美歌でよく知られてきたのを言いますとですね、賛美歌集で言いますと267番ですね。これは非常に宗教改革でよく言われてきた267番です。これはこの詩46編を元にしたルターが作った詩編をルター的に歌に乗るように書いて、曲もルターが、特別にルターがこれを詩編46編を非常に深く霊感を受けたものだから、自らこの詩編46編を歌に乗りやすいように書いて、そして曲もつけたという、神は我が櫓というですね。 でもこの日本語の櫓というのは非常に ちょっと場違いな役、妙に現代だとなるんですね。矢倉ごたつとか矢倉太鼓とか日の見矢倉しか思い浮かばないからですね、神様が日の見矢倉ようなもんだってピンとこないわけですよね。矢倉ごたつの、そういう訳語でよってイメージがあんまり良くなくなってしまうわけです。で、新旧訳ではそれを砦と、まあ実際砦ですよね、現代的に。私も砦を築いてそこで的確の見張ってですね、早く撃退をすると、そういう意味で砦、神様は我が砦なんです。でこの矢倉って私もずっと何十年前からですね、これよう歌われるわけですね、当然のことながら。だけどそういうコメントもないから、なんかですね、神は我が矢倉だ言うとですね、この本当の信仰の厳しい戦いの中でなくて、矢倉太鼓とそういうものを思い出してしまうから、どうもこの訳語はふさわしくないということを以前から思っておったわけですね。まあ、そういうことでですね、この46編は、260分7番とともにですね、非常にこう全世界的に歌われてきたということなんです。この46編もですね、苦難の時必ずそこに行ってして、どんなことがあっても助けてくださるから、3節にあるように我々は決して恐れない、地が姿を変えて山々が動いて、山は絶対動かない、そんなものが動くような激動があっても、これも非常に強固な信仰なんですね。これは、そういうこの信仰を本当に与えられて前進していったということなんです。46編というのはですね、賛美歌にもだからずっと歌われた。だから一つの詩っていうの言葉があってですね、そこからこの曲もつけられて、そしてそれがずっと広がっていくと、曲がつけられるとこの寿命がぐんとこう詩って長くなるわけですね。それと並んで、今日の91編というのが、そういう意味で、この詩編全体の中でもですね、最もその力強い確信を掲示された人、そしてその経験も実際に単に掲示されたということではなくて、実際に自分もそういう確信を持って、歩んだというですね、そういう証言でもあるわけです。でこの91編を見たらですね、まず分かりますが、神のもとに身を寄せる、全能の神の陰に宿るときにですね、我々はこの2節のような確信を出てくる。でこれはこの訳は死に申し上げようとかいう訳になってますが、本来これ死に向かって言うという言葉です。これは大体そういうふうにですね、なってるの多いんですね。訳し方によってこう受ける感じは違ってきてしまうんですけども、そういうことです。で私は主に言おう、私は主に、例えば口語訳で主に言うと、あるいは神科訳で私は主に申し上げようとかですね、ここは神教徒が主に申し上げようとなんか命令形になっていますけれども、英語訳のほとんどもそうです。私は言う、あるいは I can say っていうわけですね、私はこういうふうに言うことができるのですと。でもこの最近申し上げますなんてあんまり言わないと思うんですね。主に申し上げましょうとかのこと私は一度も使ったことはないし、クリスチャンの人でも祈りと私は主に申し上げますって、そんなことを聞いたことはないですね。あんまり日常的じゃない言葉が使うと、どっかこう、まあ、あれの方で一般に読む人にですね、特に初めて読む場合にはそれ修正しないと、このままなんとなく入ってこないということがあるわけですね。要するに主に向かって言うと、まあ、ATD なんかによってはそういうふうにはっきり言っています。私は主に向かって言うのですと、我が酒どころだと、神様は私の本当によりたのもお方なんだと、まあ、そういうことをですね、心から言えるようになるというわけですね。でそのこれは一二っていうのはそういうことで、この、まあ、総結論を言った後で、後で具体的にですね、さまざまな表現をとって、この三節以降ですね、特に十三節で一つの区切りになっていますですね。一二が、まあ、全体を言ったらこういうことなんです。神のもとに身を寄せるならば、この世に言うことができるのだと。で、まずこの3節から仕掛けられたと、意図的にですね、この まず書いてあるのはこの意図的な人間の悪意っていうことですね。仕掛けられた罠へ落とし入れる言葉っていうのはまあ大体そういうことで、この世はこの意図的な悪意の言葉によって非常に傷つけられるっていう人もたくさんおってですね、人間関係が壊れたり、家庭の中も壊れたり、学校、会社、至るところで、まあ、人間関係壊れるのは何か意図的な、意図的なというかですね、ふとしたちょっとした悪意の言葉とか、何かそうしたもので壊れていく。で、さらにもっともっと強い悪意もあるわけですよね。イエス様もまさにこの仕掛けて、罠を絶えず仕掛けられて、絶えず陥れるようとする言葉を直面していたわけです。特にこの少しなりともですね、聖書的な言い方、真実とか正しいとかいうことを言ったらですね、まあ、潰されるということはこれはどこでもあると思いますね。例えば学校で君が代とあれ天皇賛美の昔の歌でですね、天皇が神であった時代の歌だから、ああいう歌は現代で全くふさわしくないと、はっきり言ったら絶対好調にならないんです。好調になるどころか教務とか中心にも決して置かれない。もうずっと前からそうなんですけどね、何十年も私も新聞の当社で埼玉県だったか見たことあります。君が代に私反対するから絶対校長とかにはならないと、なれないと。だから現代の学校で校長さんになっているという場合はですね、必ずそれはもう認めているということなんですね。そういうふうに現代でもですね、正直にそれを言えばですね、君が代天皇の名は永遠にですね、なるようにと、千代に、八千代にとかですね、そういう歌は本当ふさわしくないから、本来は新しい歌に変えなければいけないわけですね。でもそういうことを言うこと自体が早もうタボみたいになってですね、だから現代でもそういうことを言うとしたら、絶えずそういうことを批判的に見たり落とし入れようとすることはたちまち学校関係者でも起こるわけです。で次はですね、そういう状況の中で、羽を持っておい翼の人に代わってくださるという言い方で、これは実際に、最も私たちがですね、母親のこの愛、カバを愛っていうものを感じる、これは翼を広げて、本当にこの私は子供の時からよく見てきたわけですね。親鳥が、面鳥がですね、ひよこを産んだ時、卵を出て帰った時も本当にこう、翼を広げてですね、で中星になって、体の下に入っていて見切るように、そして、とにかくひよこたちもですね、ちょっと寒くなったら眠たくなったら当てて入っていくんですね。それは私がもう50年以上も前に見たような風景、もう繰り返し育ちだから覚えてるんですけど、それはもう忘れられないですね。だからこれはもう大体共通してると思うんですね。こういうふうな支援 の世界の2500年前でも、そういう、もう親鳥がですね、このヒナを翼の人に代わって育てるという、まあ、現代ではこういうのを本当に見なくなってしまったわけですね。それは一つはその反対にゲームなんかで、暴力的なゲームとか非常によこしまな内容のものがたくさんあるから余計に、人の心がダメになると思うんですね。そういうふうにここで言っているのは、まず神の愛があると言おうとしているわけですね。この非常にこの世はそういうふうにまずさまざまなサタン的なものがあって攻撃してくる。だけどそれに打ち勝つようにですね、それから守られる、守ってくださる大きな神の愛があるのだと、そういうことをまずここで言ったわけですね。こういうさまざまな悪のこもった言葉や攻撃から守られることができないから、そこから仕返しをしたり復讐をしたり、あるいは学校行けなくなったり仕事に行けなくなったりと、かばうものがないからそういうふうに傷を受けてしまうわけですね。それとこの神様の愛と誠と訳してありますが、これもあんまり現代で誠だなんて、まあ、言わないと思いますね。私も考えても神様の誠だなんてほとんど使ったことないです。ここら辺はですね、こう訳する人の語感の問題ですね。どうしてこんな誠ということを今時使うのかと思いますが、本来これ真実ということです。で、現代的に言えばこの言葉は真実ということで、実際ここにこの言語というのは真実とよく訳される言葉であるわけですね。他のとだからちょっと語感が古い 年寄った人が訳するとやっぱりこういうふうな誠、誠を尽くすんだなんていう言い方を昔はしてたわけですね。だからそういうのが出てくるんじゃないかと思われますね。で、新科学ではこれ死の真実としてありますね。これも当然真実と訳すべきだと思いますが、で、詩編の場合は英語訳ができればですね、他の訳も比べて自分のこのぴったり合うのを選んだ方がいいですね。言語がわからないから。で、私も命の水なんかの詩編を書く場合は絶えずそのいろんな訳を参照してですね、できるだけぴったりした来るのを選んでおるわけですね。機械的にこのまま引用しないで、で、神の真実が盾になってさまざまなものをかばってくださる。それに、よく言われる神様の愛と真実がそのさまざまな悪の行為から守ってくださるということを言おうとしているわけです。だから神様はないと思ったらその守ってくれる愛と真実がないわけだから、その当然そういうふうに自分で、愛とやっつけようと復讐心もいるとかですね、やり返すとか、あるいは憎むとか、そういうふうに傷つけられて、精神的にダメになるとか、そういうふうになるわけです。でもこの2つがあればどんなことがあっても守られていくというわけですね。神の真実と、あるいは神様が翼の下に変わってくださるようなその神の大きな愛ということですね。で、それをさらにこの非常に詩的な表現でですね、この詩はそういう意味でよくのはですね、構成されておって、最初に総結の言って、そこで具体的によりその愛と真実をこういう表現で浮かび上がるよって。で、今度はですね、さらに非常に今度は具体的な別の表現を言ってるわけです。夜に脅かすものも昼飛んでくるや、夜っていうのはいろんなものを脅かすものが、敵も夜を攻撃してきたりですね、今のようにライト電気屋がないわけですから、もう本当に真っ暗闇っていうことが多いわけです。で、昼に飛んでくる矢、こういう矢に例え、今度は次は病気、真昼に襲う病気、それから今度は突撃的な戦争の場面、千の人一万の人が倒れても襲うことはないということまで言ってですね、この表現は誰でもちょっと驚く表現だからですね。たとえ、千人、万人、千人、万人が倒れようと思うと。あなたの目はそれを眺めるのみであって、これだけですね、飛んでくる矢があっても、病気があっても、あるいは戦争のように一万倒れても大丈夫だっていう。これはでも現実の戦争で神様を信じている人も殺されてるじゃないかと。いうふうにすぐにですね、戦争になったらそんなも関係なく死んでしまったりするじゃないかということが起こるんですけど、どうしてこういうのがあるかというと、確かにこのことはですね、究極的には霊的なものまで見るとこれ確かになるんだそうです。これは新約聖書で言ったようにですね、肉体を殺しても魂を殺せないものを恐れるなって言ったようにですね、我々は最終的には誰でも死ぬ、がんでもですね、クリスチャンだからがんにならないという保証はないわけで、戦争になってもそれはクリスチャンでもついつい死ぬ。だけどですね、霊的に言えば神様と結びついてですね、そして神様のところに行って救われるわけです。そういう意味では本当にこの神様の愛と真実にしっかりあればですね、確かに信じてない千万二千の人、このまま体とともに霊的にも滅んでしまうけれども、信じているものはですね、どんな攻撃しても、さっき言ったように、悪の力はですね、魂をも滅ぼすことができないです。神と結びついたんだから。そういう意味で、キリストによるあの新しい命、復活、そういうものを見てですね、初めてこれも最終的にこのことが成り立つわけですね。で、旧約聖書というのはキリストと結びつけて初めて完全に成り立つということがたくさんあるわけです。だけどこれはそういう意味ではるかにですね、キリストのその復活ということをですね、予言的にも表していると。で、詩編というのはあのエリエリラマサバクタニと、キリストが叫んだのは詩編22と同じなんですね。あるいは詩編の作者によってある意味で予言されたということでもあるわけです。あの最も恐ろしい苦しみが詩編の作者によって書かれたけれども、あれはそのままイエス様が叫んだ、あの苦しみもですね、最も激しい苦しみ、またキリストによって成就されたわけです。 そういうふうに新二十二編にはあの叫び以外にも不思議なほどいろいろですね、いろんなことがそのまま当てはまっておるわけです。でここの場合も、あのローマの迫害の時代の文字通り千万の人が、あるいはスターリンの共産党の支配下にもですね、千万どころじゃない人たち、キリスト教徒が殺されていったわけですね。日本でもたくさんの人が殺された。だけど肉体は殺されても霊的には襲わなかったと、神様のところにそのまま救われていったわけです。でそういう意味で究極的にはですね、この表現は新約聖書的に考えたら初めて完全な意味で確かに成就する。イエス様もたくさんの人が襲ってきたけれども、本当の意味でイエス様は滅ぼされないで神の国に帰られたわけです。でそういう完全な成就はそういうことなんですけど、部分的にはこういうことは、でもですね、実際に、ある経験する病気がですね、いろいろいろんな不思議なことがあっても自分も不思議と病気からも助かったとか、それは助かった人は本当にこういうことを感じるわけです。で、実際にそういうふうに現実にいろんな危険な状況の中で、いろんな人が騒災になったのに私は会わなかったところ、本当にこの詩篇のように私には特に選ばれてそうなったんだと、まあ、そういうふうに実感を持ってきた人も、まあ、たくさんおるわけですね。で、だけど旧約聖書の時からですね、そういうふうに完全に成り立たないようなことでも不思議な確信を与えられたということです。そこが、まあ、本当に不思議なところなんですね。誰が考えても千人万人が倒れても自分だけ大丈夫なんてはずはないだろうと思うのに、ところがそういう確信を与えられて本当に進んでいった人たちがたくさん出てきたわけですね、後の時代でも。そういうふうにこの理屈を超えた、普通の人の予想を超えた確信を与えるっていうところがですね、この神様がそういう選んだ人にはそういう確信を与えるということなわけです。それともう一つはこの神様の愛と真実を本当に受けたらですね、この愛と信じるけどもう何が来てもいけるんだというふうに何かこう実感をさせるところがあるんですね。まあ、そういうことでこれがちょっと見たらなんとなくですね、こんなはずはないだろうと思われるんだけど、深く神様の愛と真実に守られているという実感をした人は本当にこういう実感を持つというわけなんですね。でその後も、まあ、そうですね、災難もあなたの天幕には疫病も触れることがないと、さまざまな、これは世の中に苦難があって、いろんな意味で苦しみや思いがけないことにさまざま降りかかってくると言おうとしてるんですね。でもそれどんなに降りかかってきても不思議と倒れない。これはもう現代の私たちもそのまま当てはまるわけです。それはいわば御使いがですね、天使が守ってくれてるからだと。これは神様を本当に信じる人には目に見えないけれども一種の天使がですね、おると。これは別のところでイエスさんもですね、幼子の周りにはこの天使がおるんだというようなことを言われたところがありますが、そういうふうに真実に守ろうとするものはどっか目に見えないけど天使が羽ばたいてるっていうところなんですね。その霊的な実感をですね、昔から羽が生えたというのは自由にどこでも行けるから羽が生えた形で、象徴的に表してきたわけですね。これは聖書旧約から新約に至るまでその御使い天使というものが突然現れるということが、キリストの復活の時でも御使いが現れてですね、まぶたのまでに墓のそばでおったところに語りかけたというのがあります。でイエス様のゲッセマネの祈りの時にも神使いがですね、励ましたということが出てきたりしています。そしてその御使いたちは手に乗せて運んでくれるほどだって言うんですね。で、これはまあ御使いであるとそういうふうに向こうに思うこともできるし、イエス様ご自身が手に乗せて運んでくださったとか、砂浜の足跡の地にあるようにイエス様がおんぶしてとかですね、運んでくれたとか、足跡がずっと2人分ついてる石に歩いてきたのに最もクリストが1人分になったから消えたのかと思ったら、いやイエス様がになっておんぶしてくれたんだという、よく知られた詩がありますが、そういう、もう、まあ、原型はこういうところにあるわけですね。御使いが その手に乗せて危ない時には運んでくださるんだというんですね。見つかりの手と、ここではその見つかりですね、見つかりの手なんていう表現はここであんまりちょっとないんですね。イエス様の御手、神の御手っていうのはこれはよく出てくるんですけど、さまざまに同じようなことをさまざまな表現で言ってですね。ですから我々もまた信仰を持って、何年、一番短い人でもここにおる人は10年はあるはずですよね。10年、20年、30年、40年と、とにかくそういうふうについてきたというのは、確かにこれは霊の目がもっと見えたのに、確かに見つかりを私たちをその手に乗せてですね、今日まで運んでくれたと。で、周りで、いろんな人たちが悩んで苦しんでですね、そのまま起き上がれなかった人ごろに、不思議と私たちは倒れなかったと。それはもう確かにこの千人万人という書いてあるけれどもですね、たくさんの人たちがこのような悪に倒れてしまってですね、そして真実な道はもうほんのないんやと、そのないのだと思ってしまう、このような悪が本当だとかですね、真実を言ったって馬鹿らしいというのはもう負けた証拠ですね、襲われてしまった。そういうふうにたくさんの人がなってしまうのに、そうならなかったと、今日に至るまではならなかったというか、確かにいろんな人が倒れてもその悪の力が襲わなかったということにもなるわけです。で、13節ですね。あなたは獅子と毒蛇、これはこれはもう前が言ってます、獅子だなんてなぜ訳すのかと思いますね。当然本来ライオンと訳すべきで、外国でも全部もちろん英語訳もライオンです。今時動物園行ってライオン、あ、ここに獅子がおるなんて一人もいないわけですね。こういう不思議な訳し方をするわけですね。なぜこの獅子だなんて訳そうとするのか、本当に不可解ですが、ライオンとこの毒蛇っていうのも、これもまたですね、毒蛇なんか毒だったらどんどん読むようなもんですけど、加藤さんの訳を見てくださいね。毒蛇のところなんだ。
コブラ。
コブラ、コブラと全部違いますね。この、毒蛇、それで次の大蛇とか書いてますが、これは多くの訳、大体はマムシなんです。マムシは他のところにも出てきますよね。マムシの精とか言ったり。コブラっていうのはちょっとあんまりこの支援のあたりではコブラっていうのはですね、あんまりいないはずなんですね。ですからちょっと新海のコプラというのはちょっと異論があるだろうと思います。で、大体はこのマムシというのが役が多いですね。 ATD も、マムシということでしていますが、いずれにしてもですね、このライオンとか、その毒蛇、最も力あるもの、そして毒あるものというものを選んでですね、この強大な力、ライオンをも踏み握っていくということで、これも象徴的に表現しているわけです。どんなこの世の恐ろしそうな力でも不思議と踏みにじる力が与える、この悪の力の支配ということ、これがですね、イエス様が言われた御国、国っていうのは、これは我々としても何度も何度も言ってきたことですけど、御国が来ますようにっていうのは王としてのご支配ということなんですね。ご支配が来る、このご支配の力って私たちの心にも、人々の心にも、組織の中にこの世にも、でそれはこの言い換えたら、この獅子と毒蛇にあたるような悪の力を支配する力、それが来ますようにと、という意味なんですね。御国っていう国は、バシレイヤで、バシリウスということ、王という言葉ですから、王という言葉からつながってできた言葉だから、ね、国っていうのは日本語の国の平板なもんじゃなくて、王の支配という言葉だと。これはちょっと詳しい仲介しながら全部書いてあることですね。だから御国が来ますようにというのは、神様の王としてのご支配、ご支配が来ますように、そしてこのライオンとか大毒蛇に象徴される悪の力を踏みにじると、そういう力が与えられるというわけですね。この毒蛇みたいなこの悪の力、最初に出てきたこの陥れる言葉ですよね。最初に3節にこの世のいろんな力を一つは象徴的に3節で言ったと。意図的な悪意で、人間はさまざまな害者で陥れる言葉とか、 まあ、そういう中に非常にこのライオンのようなですね、恐ろしいこの仕掛けられた罠っていうことの中に権力や暴力でする場合もあったりするわけですね。毒蛇のような落としている言葉がある、毒のような非常に毒のこもった言葉、愛のこともあった言葉とともにそんなもあるはずですね。そんなに負けないというわけです。だからこの毒のある言葉を言ってはならない、これは当たり前なんだけど、相手に言うな言うな言っとったって仕方がない、言う人は言うわけだから、だから私たちとしては大事なのはその毒蛇のような言葉にも負けないような、これ踏みにじるような力を与えられたらいいわけですよね。だから相手が何を言おうというわけです。その力を与えられようと求めないでですね、相手に怒って憎んだところで自分ももっと負けてしまうわけです。そういう意味でこのように踏みにじる悪の力を踏みにじる、それ支配されない力、それを与えられるんだということですよね。このことは実はですね、はるか昔に、聖書というのは非常に不思議な本で、非常に古い時代からこのことを暗示されとったですね、創世記にこのことはすでに出ておったわけです。創世記、まあ、これはちょっと通読してるだけで気がつかないようなところですね。第3章のところです。第3章の15節です。15節、お前ってのはこれ蛇ですね、誘惑した蛇、まあ、後にこの悪サタン的な力のシンボルになっていくわけです。お前と女、女っていうのは人間の子孫、お前は蛇の子孫で、彼はお前の頭、彼っていうのは女の子孫ですね。で、女の子孫の完全な子孫としてキリストがダビデの子孫として生まれたって言いますが、これは象徴しているわけです。女の子孫の完全な現れは、お前サタンの頭を砕くと、サタンの力を破壊するんだと。けれども一方でお前は彼のかかとを砕く、サタン的なも確かにかかとを砕くほどにですね、さまざまな害を与えようとするけれども、キリストの力、女の子孫として生まれる究極的なキリストを暗示しているわけですね。それは頭を砕いたらそれでも一撃で終わりなんですね、サタンの力。蛇でも頭砕いたらもう、私が何度かよく回して持ってきたと思いますが、頭を砕いて持ってくるわけです。もうすでに脊椎動物関係は頭を砕かれても一発終わるわけですね。そういう意味で、このいろんな害を人間にですね、かかとを砕くということで表されているように、様々な害を確かに悪の力で受けるけども、女の性の完全な性は、サタン的な力の頭を砕くのだという。こういう非常に素朴なように見える中にですね、非常に重要なことがですね、すでに言われているので、まあ、創世記にはもう本当にいろんなことがそういうふうに散りばめられているから、単なる物語だなんていうのは全然もう意味がわからないものですね。そういうふうに非常に早い段階から悪の力をですね、踏み入れることができるということが言われていたわけですね。それは今日のところでも、ちょっとドラマチックな表現で書いてあるわけですね。これだけ追加するとですね、いろんな他にはないような言葉遣いで出ることは、よほど神様の強靭な力、守りの力を示されて体験したという人がですね、こういう形で表現したんですね。だから、詩を作る人は全世界的に見た昔から非常にたくさんおるわけですね。だから、大概は憂鬱な人とか恋愛な人とかですね、自分の個人的な苦しみや悩み、まあ、そういうのが圧倒的に多い中で、こういう勝利の確信を歌い上げるっていうのは、本当に中国の詩でもほとんど全然ないですね。日本の和歌、万葉集でも。もうとにかくこの自分の個人的な感情やら、大概圧倒的に多いのは男女関係の人がそういうものですけども、そういう意味で本当に比類のない価値を持っているというわけですね。こんなに強く神様の力を体験した、そこから溢れるように出てきた確信の詩という。それで、あと残り14節以降は、これは神様の約束ですね。このようにですね、神様に、宿る神様を信頼して、行く者には、 こういう約束が当然与えられた、まあ、今までのこの含んでいるんですけども、彼は私を愛する者、離れない者という意味ですね。本来離れないということですけど、彼は私を離れない、でだから高く上げる、わざいかのがさす、彼が私を呼ぶならば答える、こういうふうにこのはっきりした王との関係がですね、大きな賜物の祝福の約束として与えられた。これは神様 の大きな祝福ってこれなんですよね。最初苦しい時でも求めたら不思議と答えられる。人間は気まぐれだからですね、ある時は応答してもちょっと気分が悪かったり、ちょっと一言で腹立ったらですね、もう応答しないということはもうたくさんあるはずです、ちょっとしたことは仲良くってもふとしたことで、10年20年と友達ともちょっと切れたりすると。これ神様の関係とそういうふうにですね、私たちは悔い改める限りは必ず読み求めたら答えてくださると、共に助けてくださるというんですね。で生涯、これは一時的じゃなくて生涯豊かな救い、満たしてくださるということですね。ずっとこの祝福は続くんだと。でこの神様と の私たち今にとってはイエス・キリスト様との絶えざる応答があればですね、本当に一人になろうがどこにいろうが死の淵に置かれても確かにそこで支えられていくと思うんですね。でこういう非常にこんな危険な俺にも確かに守ってくださるということ、後でもう一度この神様の愛ということを別の表現で言ったわけです。3節にもこの、いや4節にも翼の影で変わってくださるというところ、神様の愛をこういうふうに分かりやすい表現でした。で最後のところの15節もですね、この愛ということの別の表現ですよね。関心がない人にはこの読む手をほったらかしにしておくということだと思うんですね。例えばメールとか電話とか手紙とか、あるいはその他の言葉をかけようとも何とも関心がないほどほったらかしと、もっと関心がもっとなりすれば憎むとか無視するというのがありますけども、一番深い関係は絶えざる応答関係があると、そういう形で、その様々な菌から あらゆる菌から守ってしてくださる、まあ、この根底に神様の愛があるということですよね。まあ、そういうふうに、この詩は他の詩は個人の悩み苦しみを叫ぶというのも非常に多いんですけど、それと非常に違った内容の核心の詩なんですね。そういうさまざまな詩が詩にはあるということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。